夕方フレンドということでお客様をお迎えいたしました。英会話エクスプレス出版の代表取締役社長の遠藤正義さんです。こんにちは。
はい、こんにちは、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしく
お
願いします、
はい、お迎えの太鼓、
ありがとうございます。
はいはい、ということでね、
はい、
はい、この度書籍英会話イメージトレース体得法英文の詰まりをすっきり解消イメージをなぞって身につける英語発想を出版されたということで、まあ、そのことについていろいろお伺いしようと思うんですが、まあ、その前にプロフィールというか、はいはい、こういう人ですよという人となりを分かっていただこうということで、マリバさんからね、
はい、
ちょこっとご紹介いただければと思います。
この間ね、新聞でも大きく、
そうですね、
取り上げられ
て
ましたよね、
はいはい、記事、
はい、ありがとうございます。本当に大きく
取り上げていただいて大きいねこれ、
うん、びっくりしました。
すごいね、ここまで大きく載るとは思わなかった、はい、写真もバッチリ載ってますよ、
はい
ね、
はい、本当にありがたいことです。
しかも3月3日ですよ。
そうなんです、
ね、ひな祭り
の日でなんかいいじゃないですか。
そうですね、はい、
はいはい、じゃあお願いします。
の方にも、ね、載ってましたけれども、うん、出身が文理高校ですね、
はい、
福島文理高校を卒業されてから、うん、東京大学の理科一類入学されて、
うん、
理学部の数学科を卒業されてます。それからベンチャー企業の方に就職されたんですかね、
はい、
であと予備校の講師なども、ね、など東京の方で、はい、されてました。でそれから2010年10月にアイデアミックスを創業、
はい、
はい、で事業部として英会話エクスプレス出版を立ち上げて、
なるほど、
英語英会話の、ね、書籍や教材を制作販売されてるということです。
はい、
だから今は徳島で。
そうですね、
はい、
なるほどなるほど、
はい、
はい、まあ、英会話の本これからご紹介するわけなんですけど、今ご紹介いただいたように数学科
で、
まあ、
そうですよね、理系なイメージ、
数学、はい、まあ、専門と言ってもいいと思うんですけど、はい、うん、なのに英語っていう聞かれてる方はふっと思われてるのか、その辺のところからこの行き先というか
聞きたいですね、
教えてください。
はい、まあ、数学科卒業なんですけれども、もともと人に教えるっていうのが好きでですね、
うんうんうん、
教師志望だったんです。
なるほど、
はい、
うん、
で、まあ、困ってる人、まあ、何か分かんないなって悩んでる人の、うん、まあ、お手伝いをする、
うん、
まあ、何に困ってるんかっていうのを分析して、うん、でその解決策っていうのを提示して、
はい、
で最終的にその人がすげえと、
おお、
すごいと、
なるほど、
うん、
言ってもらえていただけるのが、
うん、まあ、そういう喜びですもんね、
喜びだと。なので、まあ、言ってしまえば数学というような題材にこだわりはあまりなくてですね、
うんうん、
やっぱりこの2000年入ってから、
うん、
まあ、英語ができんとまずいよねっていうような流れがあると思うんですよ、
うん、
でそれで数学より英語の方で悩んでる人が多いということで、うん、英語の方を、まあ、テーマに選んで今活動をしているというようなことになります。
なるほど。でも勝手な想像なんですけど、そのこう英語なんだけど数学的な見地から本こう作られてますよね。
そうですね、読んでいただいた方からよくこう英語の本なんだけどちょっと理屈っぽいねとは
言います、うん、いやいや、そういう意味じゃなくて、ね、だって数学って言ったらもうなんか数字ばっかりっていうイメージなんですけど、その数学理論というか数学的な見地でそれは文学だろうが何だろうが必要ですもんね、
う
ん、
そうですね、やっぱり数学もある意味一つの言語っていう風になってますんで、
うん、
まあ、そういう意味では数学も英語も、うん、その後ろにあるロジックというものを、うん、まあ、分析して、まあ、あとはそれをその悩んでる方、困ってる方が分かるように伝える、うん、
ね、
どう伝えるかというようなところを、まあ、お手伝いできればなというふうには思ってますね。
だからちゃんと答えを導き出したわけですよ、
うん、そうですね、
そういうことですもんね、
はい、
その表現が一冊の本になってってことです
もんね。
さあ、そこでその本の内容に入っていくわけなんですが、
はい、
まあ、そのどんな困ったことがあって、まあ、それをかそのどう解決しようとしてっていうところですけどね、はい、
そうですね、まず今回の本を書いた、まあ、読者さん、まあ、うん、どういう方を想定しているかというところなんですけれども、はい、まあ、英会話というものをされている方で、
うん、
その英語を話すときにどうしても詰まってしまう、
うんうんうん、
その例えば、
はい、
まあ、英会話レッスンでも何でもいいんですけれども、はい、うん、先生前にしたらあ
そう、まず緊張しますから
、なりますよね、それはね、
うん、で、あ、何を言うていいんかなみたいな、うん、そういうふうな、うん、固まってしまうと思うんです、
うん、
で、まあ、もちろん慣れっていうのもあるんですけれども、はい、言葉が出てこない、
うん、
でそれを解消したいなというのが今回の本の目的でして、うん、まあ、実は今回は、まあ、英語が分かるようになりたいとか理解できるようになりたいという方向けの本ではないんですよ、うん、
なるほどなるほど、
そっちの方は一作目といって、まあこの前に本書いてるんですけれども、うん、英会話イメージリンク習得法という、はい、そちらの方で扱っていて、うん、まあ、今回は話す方で詰まってしまうという、うん、そういう困ったを解決したいなと。
前回のはもうアマゾンで売上総合1位にもなってるんですよ。
1位、すごいじゃないですか。これ
簡単に言っちゃいますけど、アマゾンで1位ですよ。
アマゾンってアマゾンですよね。
電子書籍の方ですけれども、
ね、
ありがたいことに取り上げていただいて、はい、ランキング総合で1位に、Kindle、はい、そうです。
Kindle、うん、うん、電子書籍ってあれ、私トリミがこう来たじゃないです
か。あ、そうですね。
トリミが電子書籍出したから言って、はい、でそれでその時に。読むようになったんですけど、うんうんうん、まあ、文字紙は紙の良さあるんですけど、電子書籍って電子書籍の良さがあってそれぞれですよね、
う
ん、パソコン上でこう見てるといろんな、うん、そこにメモができたりとか、はい、マーカーで線引っ張りとか文字要するに言葉の意味検索できたりとか、いろいろできますもんね。
そうですね、うん、やっぱりあと読みたいなと思った時にすぐに購入して読めるっていう利便性は、
そうですね、
これは一番大きいと思います、
うん、重たいのをね持って出かけるっていうのはね、
うん、全てが機械一台で収まりますからね、はい、うん、まあ、前回はそういうことだったんですけど、うん、なるほどなるほど。で、新聞の記事にも書かれてますけど、その要は日本語と英語ではそのもの、
はい、
ものの見方がこう違うと、
はい、
ね、
そうですね、うん、そこを今回、うん、せっかくここに来させていただいて、うん、話しさせていただける機会いただいたんで、うん、ちょっとご紹介できればなと思っています、
はい、
で日本語の、ものの見方と英語のものの見方って、うん、どうしてもちょっととっつきにくいような表現になってしまうんですけれども、はい、それが違うっていう、うん、ことの説明なんですが、
はい、
その前に、うん、僕たち日本人も、うん、アメリカ人やイギリス人、外国人の方々見てるものはまず同じなんですね、うん、はい、そこは違ってるわけはない
と、うんうん、そうです
よね、はい、で物の見方が違うというのはどういうことかっていうと、うん、見ていく順番が違うっていうことなんです、うん、で英語っていうのはそういう英語に即したものの見方をしていくと、うん、で日本語っていうのは日本語に即したものの見方をしていく、うん、順番で見ていくと、はい、で私たち日本人が英語を話そうとした時に、うん、日本語のものの見方で喋ろうとすると詰まってしまうんです。
詰まりの原因は、そこなんやね。
そうなんです。例えればエスカレーターを逆走しよるようなもんなんですよ。
なるほど。
登っても登っても
詰まりますよね。
前に進んで
るものの、ね、しんどそうですね。
もう一生懸命走っても全然前に行かないみたいな、うん、そういうようなところが引っかかっているところで大きいというふうに、うん、分析しています、はい、でただこれだけだとそうなんかぐらいの、ぼやぼやしたような、はい、ものだと思うんで、うん、例文というか、例を3つぐらいちょっと挙げて
お願いします。
ちょっと説明しようかなと思います。でそのものの見方の違いで、今回取り上げるのは、うん、日本語っていうものが、どういうふうにものを見ていくかっていうと、うん、周辺的なものから中心的なものへ向かってものを見ていくっていう言語で、
周りからやね。
そうなんです、周りからなんです、うん、で英語っていうのはその逆であると、
うん、
でそれを、ちょっと体感していただくというかなというか、というところでまず一つ目の例文として、コンビニの前を猫が横切っている、
うん、
はい、ちょっとイメージしてほしいんですけど、コンビニの前を、
私は日本人ですから、周りから想像してしまいますよね。もうコンビニを通りの向こうから見てて、その前を猫が通り過ぎてるみたいなイメージですよ。
コンビニ浮かんできますよね。
そうなんですよね。でその状況っていうものをパッと見たときに、やっぱりどこを見ていくかっていうと、今曽谷さんが言っていただいたようにコンビニを見ちゃうんですよね。でその前に猫が横切っているなんですけれども、英語の場合はまず猫から行くんですよね、猫が横切っている前をコンビニのと、
猫目線やね。
そうですね、猫目線ちょっと違うような気がするけど、
猫目線じゃないですよ、猫がですから、
はい、猫が主体なん
です。そうなんですね、中心的なものをまずは見るっていうところがやっぱりその大きく違うところなんです、うんうん、で、まあ、そこがその引っかかっちゃうとどうしてもコンビニから入ろうとするんで、
そうですね、
コンビニコンビニみたいな感じになって、うん、コンビニ U ターンはええけど次何を言うたらええんやろみたいになってしまうんですよね、うんうんうん、
だからこう英語にそれを直そうとすると、うん、日本語の情景を直そうとするか詰まっちゃいますよね、
うん、そうなんです、
コンビニエンスストアとか、うん、聞いてる方はみたいな、
そうなんです、
キャットから行くとそこに猫おるなってパッと向こうはね、うん、捉えるんでしょうね、は
い、そうなんです、まさにおっしゃる通りで、その英語ネイティブの方々はいきなりコンビニエンスストアなんて出てきたら、
う
ん、コンビニが何かするんかなと思うんですよ、
そうですね、コンビニが動き出すロボットだから
そうですよ、そうなんです
よ、ね、
コンビニロボットみたいな、はい、
そういう風なイメージになってしまうんです
よ、ね、なっちゃいますよね、
なんで英語の流れにも入りにくいし、うん、聞き手も、うん、なんか唐突に、うんうん、何その重要なコンビニがみたいな
イメージが湧かないですよね、
そうなんですよね、うんうん、でまあ、そういったようなところ、まあ、今のだけでもかなり分かっていただいたとは思うんですけれども、うん、もう一つ、あと二つですね、
うん、ご
めんなさい、うん、もう一つ目は、例文として、この前沖ノ浜のアスティで子育てイベントがあって行ってきたんだ、うん、という、まあ、そういうようなことを言いたいと、
うん、
で日本語だとやっぱり周辺的なものから言っていますよね、うん、この前、うん、沖ノ浜、うん、アスティ、うん、で中心的なものとして子育てイベントがあって行ってきたんだという、うん、で、まあ、もうすでに感じていただいていると思うんですけど、うん、外堀埋めていくんですよね、
そうですね、
沖ノ浜っていう範囲のアスティっていう
だんだん近づいていくんですよね、
そうなんですよね、はいはい、絞っていく、外堀埋めていくような感覚が絶対あるんです、うんうんうん、でそれに対して英語では、私たちは参加した子育てイベントに、アスティで行われた、この前、という順番になるんです、
だから突っ込めますもんね、要するに会話がこう成立しやすいです、その英語の思考回路だったら、
あ、
私は参加したとか、何参加したんって聞けるじゃないですか、
う
ん、いやいや子育てイベント、へえ、いつあったんとか、うんうんうん、あ、いついつ、あ、どこであった、アスティでって突っ込めだけど、日本語から入っていくと突っ込みどころがないですよ、
まあ、最後まで聞かないと
スティでなとか、うんうん、だからなんなんみたいな、最後まで聞かないとわからんもんね、
う
ん
う
ん、
そうなんですよね、うんうんうん、で一方で日本語って周辺的な情報が結構文脈に影響を及ぼすんですよ、うんうん、例えばアスティでって聞いた瞬間に、だいたいイベントごとやろっていうふうな想像できると思うんですよ、はいはい、このように日本語の場合はその言葉周辺的な情報にすごいいろんなそのものを含めてるんです、
う
ん、
そうですね、
例えば渋谷の映画館って聞いただけで、なんか若者の話かなとか、
イメージ湧きますよね、
そういうふうなものが入ってると、うん、だから逆に言えばそういうふうなものを知らなければ話にうまく乗れない、
うん、だからその情報が入ってないもうまっさらな子供たちだったらイメージ湧かないですよね、
そうなんです、だから子供たちにとっては難しいんですよね、うん、へりくつを言う子どもたちってようおると思うんですけど、はいはいはい、彼ら彼女らが言うことはある意味正しいっちゃ正しい
ん
です、
分からないから聞いてるんですよね
これって経験して積み重ねていって、アスティってこういうところやなっていうのが分かっとるんで言える話であって、うんうんうん、知らない人にとっては全然分からないと、
は
い、
私は言ったから始めるところはもう子どもでも分かりますもんね、
分かるんですよね、で英語の場合はその、私は参加した子育てイベントに、でアスティ抜かしてもいいんですよ、
そうですよね、
この前だけでもいいんです、
それは重要な問題ではアスティでやったことが非常に重要な問題だったら抜かしたらあかんけど、そう、子育てイベントが重要だったら別にどこであろうがね、
そうなんです、
行けたりしますよね、
そうなんです、なので英語の場合はそのアスティっていうものはただ単に地点の意味しかないので、まあ、別に言わなくてもいいっていうふうになるんです、でこういったような日本語のそのものをこうずっと残しとくと、やっぱりこの前ってなんていうんやった
っけ、
アスティ、沖ノ浜のアスティって何みたいなっていう風になってしまった、まるっきり
日本語の並べ方で、
その通り並べようと
英語を直訳しようとするからね、
でこういきなり、ね、英語ネイティブからしてもアスティって何みたいなっていう風にやっぱりどうしてもなるんですよね、
でもまあ極端に言えばこれ分かりにくいけど、感動したよとか始めてもね、
何に、ね、みたいなね、
うんうん、それが一番大事であればね、大事なとこから、
そっから実はこの前こう言ってなみたいなことにもつながりますもんね、うんうん、
その通りです。
日本語ってずっと言ってほんで感動してないってもう
感動しまりますね、もう忘れてますよ、ね、なんだっけみたいな。
そうなんです。なんで日本語の特性はやっぱり周辺的なものから埋めていく、うん、英語はその逆である、うん、まあ、それはやっぱり知っとかないと、うん、そのテンパってる時ほどどうしてもこう慣れた考え方、ものの見方でやってしまうんで、
日本が悪いっていうことではなくて、日本人はもうそれでこうずっとね生きてきてますからそれでいいんですけど、英語に変わるときにその辺がね、うん、壁となっちゃうんですね、詰まりの原因になるんですよね。
その通りです。はい、
あと もう一つあるんですね。
はい、まあ、もう一つはもうダメ押しみたいなもんですけれども、
はい、
まあ、英会話エクスプレス出版の代表の遠藤ですといったような文章、
はい、
まあ、これもやっぱり英会話エクスプレス代表遠藤というふうに来てるんですよね、うんうん、まあ、どんどん絞っていく、うん、まあ、外堀から埋めていくというような、はい、まあ、これに対して英語というのは遠藤です、うん、代表です、うん、はい、英会話エクスプレス出版のです、うん、といったような形で来るんですよね、
うんうんうん、
なのでこういったようなものって実は文化にも影響は及ぼすんですよね、うんうんうんうん、どうしても肩書きといったようなものをまず我々は見ますし、はいはい、肩書きなしにいきなりこの、収録でも、うん、はい、遠藤正義ですなんて言われたら誰やねんっていうふうに、うん、
ずっと聞いてる人が ね、
ですよね、
そう、誰誰ってずっと思いながらね、うん、
で感じるのが聞き手、普通の日本人の聞き手なわけですよね、うん、なのでまあ、それは日本語にすごく習熟されている皆さんだからこそできること、うん、ということになるわけですね。
そうですね、今までの聞いてるとやっぱり数学的な 理論、うんうんうん、なんか数学的な理論
で、ね、分かりやすいですね、
うんうん、はい、なんか構築されてるって感じしますもんね、分かりやすいですもんね、
はい、うん、実はその数学とか、まあ、科学全般にそうなんですけど、うん、論理ってやっぱり英語発祥なんですよね、うん、英語的なものの見方なんです。
なるほど、うん、
なので、まあ、そういう意味では相性が良くて、うんうん、まあ、日本でなかなかこう科学技術が発達しにくいとかっていうのは、うん、そもそも彼らの言語に合ったものを彼らは開発しているのであって、
う
ん、
そうですよね、
やっぱり医学とかでも、まあ、ちょっと話がそれますけれども、東洋医学とかっていうのは体全体で見るとかっていうじゃないですか、
う
ん、はい、
そうですね、
まあ、まあ、かなり脱線ですけれども、うん、その日本らしい、うん、まあ、ものの見方をしたその、うん、まあ、学問というとちょっとあれですけれども、うん、あってもいいよなというふうには思いますね。
うん、だからさっきもね、ちょうどペップトークの話も含めて、
そうそう、ちょうどね、そんな話を、
ちょうどこんな話、要するに、うん、日本語ってその、ま、マイナスイメージの言葉、まあ、例えば学校現場で多いな、なぜかっていうと何々しちゃいけないっていう、ね、その名詞が来て動詞が後に来るんやけど、まあ、一番極端に言うと、ピンクの像を浮かべないでくださいって言っても浮かべちゃいますよね。だけど英語はドーンとか始めるから、浮かべるなとか始めるから、あ、もう想像せんでええやなって言ったら、もう何言われようが、ね、考えないで済むんですけど、うん、
先に結論が、ね、うん、分かるんですね。
日本語、まあ、ね、特徴でもあるんやけど、まあ、それが悪いっていうんではなくて、どうぞ活用の仕方だと思うんですけど、う
ん、
だから
違いですもんね、
プラス言葉は、ね、だから時間を守るなって言っても、時間を守るなって言っても時間を守りますよ。でも遅刻をするなって言ったら遅刻するんですよ。
大変ですね。
そんなイメージづきますよね、脳は ね、 するなって言っても、うん、もうイメージしちゃってるから、
さっきの言葉がね、うん、入っちゃうんですね、うん、
そうですね、
その辺の違いもねありますもんね、はい、あ、でもなんかあれですね、その英語がもともとそういう発想とか、うん、英語の理論から来てるっていうのはなんか分かるな、うん、
はい、
うん、
まあ、そういったような感じで結論を述べると、今回 の、はい、本というものは、まあ、英語を話すときに詰まっちゃうっていう人、うん、まあ、これまでは多くの方がその単語帳とか、うん、まあ、英文法が足らんからじゃとか、はい、フレーズ集とかっていう風な、うん、まあ、そういうものを購入して、その、はい、まあ、とりあえず、うん、努力と根性みたいな感じで、うんうんうん、
はい、
もう覚えればええんじゃみたいな感じで、そういうアプローチが多かったと思うんですけれど、うんうん、まあ、それも別に悪いとは言わないんです。
やり方はそれぞれですから、ね、
そうなんです。大会系とかで反復練習が得意な方は多分そういうの合ってるとは思うんですけど、うん、まあ、僕みたいなちょっと理屈っぽい人間とかはなんでやねんっていうのがあって、うん、まあ、まあ、両方使えばええと思うんです、
う
ん、
そうですね、
うん、ものの見方、根本的なものの見方っていうのも意識してもらえたら、うん、まあ、多分 ちょっとはようなるんちゃうかなと。
だから今までこう日本人として生きてきて急に変えって言われても、うん、なかなか習慣づいてるもんですからね。
それはね、なかなか難しいからね、うん、
だからまあ徐々にでもいいし、うん、まあこの本をきっかけにちょっとずつ、ね、そういう見方あるかってなってきて、はい、それがつまらずに喋れ出したらね、
はい、
急にこれかってことブワッて広がっていくでしょうね、うんう
ん、はい、
そうなんです、うん、で、まあそのための練習として、うん、まあ、やっぱり、こういうのって練習しないとこう身につかないというか、
はい、
もんだと思うんですけれども、うんうん、今説明したのって英語は一切出てないんですよ。
そうですね、
はい、
はい、
このものの見方って実は英語英単語知らなくていいんです。
うん、
はい、
なんか嬉しいです
ね、 そうですね、はい、まずって英語出されたらねちょっと引けますから、
うん、そうなんです。日頃、まあ、僕たちどうしたって日本の徳島とか住んでたりするわけで、うん、
はい、
まあ、英語の方が少ないわけですよね。
そうですよね。
でそこにあるものを使ってなんとか訓練をしていく、うんうんうん、でその時に普通だったらやっぱり周辺的なものからこう中心に向かっていくものを逆の見方をしてこう日本語のまま表現していく、
うん、
でその時にまあ知ってる英単語があったら言うてもええんですよ。キャットぐらい言うてもええんですよ。知らんくてもコンビニ、うん、ようわからんけどコンビニでええわみたいな感じで言うてもいいんです、はいはい、で知ってるものを徐々にやっていくととりあえずこれのええところは文章が作れるんですよ。
なるほど。
英会話で話そうとした時に、うん、妻って先に進めんっていうのが
もう、ね、
解消されるんですよね、
うんうん、
日本語のでもええと言われたら。
そうですね。
で、まあ、ネイティブと話す時も全部英語で話さんでもいいんですよ。でも
ネイティブって別にその文法がどうのこのはね、それはできるに越したことないでしょうけど、うん、求められなかったりしますもんね。単語を並べて OK って言われる場合も、うん、出川哲郎さんなんかそうやね。出川英語なんて。
そうですね、
はぁみたいなんで、目的地行ってますからね。はい、
そうなんですよ。コミュニケーションと結局伝わればいいと。うん、で、伝わりやすいようにいろいろボディーラングエッジを使うなり、うん、まあ、何か言う、
ね、何か言う
っていうのがやっぱり大事だね。なので、例えば、うどんとかを言いたいときに、うん、うどん英語そんなんあるんかみたいな考えるよりは、うん、うどんインジャパニーズみたいな、
そうそうそう、
もう何でもインジャパニーズつけてしまえば、
うんうん、だって基本こう有名詞はこ
う、そうですね、
うんうん、そうそう、うん、
なので、うん、まあ分からんけどこれ日本語でうどんなんじゃっていうふうに言ってしもて、うんうん、でさっき言ったものの見方、うん、英語のものの見方に沿って言ってあげれば、
うんう
ん、まあ分からんもん同士ですから、向こうも一応頑張って聞いてくれるよね。
寄りやすいわね。
そうなんですよね、うん、
先に答えを出すと、うどんって何かだろうっていうんで歩み寄ってくれるもんね。
そうですね、うん、それをやっぱりうどんの一言が出てこないとか、そうそうそう、うん、っていう風になってしまうと向こうも助けたくても助けられ
ない、材料がないから助けようないもんね、
う
ん、
そうなんですよね、うん、というところで、まあまあ、ちょっとずつでもその、うん、まあ、お遍路さんとかもね、うんうん、結構、まあ、この暖かい時期ですから、うんうん、いらしていただいてる、まあ、なんか困ってんなみたいな時にこう、うんうん、知らんふりをせんと、定型文は定型文で覚えていいと思うんですけどね、はい、声かけしてやっぱりちょっとでも徳島にいい印象を抱いていただいたりとかね、うん、してもらえたらまあええのかなというふうには思います。
なるほど、なるほど、まだまだお話伺いたいんですけども、
そうですね、
もう近くしちゃいましたね、
はい
はい、じゃあお問い合わせとか言っといた方がいいですか ね、
場合は、
はい、どうしましょう、
はい、はい、ですね、はい、この新刊英会話イメージトレッシュ、体得法ですね、
うんうん、
基本的にはアマゾンで販売をしております、
はい、
で書店の方は小松島の平蔵さんと、
はい、
あとは、徳島総合の紀伊国屋書店さんというところで取り扱っていただいております、うん、ですので、まあ、お近くにお立ち寄りの際はちょっと見てみるかと、
うん、
ピンク色の表紙してますんで、
多分わかりやすいですね、
変わった英会話の本やなみたいな感じで、
いやいやいや、
多分目に留まりやすいんちゃうかなとは思いますので、
見ていただいてね、手に取ってお買い求めいただけ、
は
いはい、1500円税別ということになっております。
はい、はいはい、よろしくお願いします、は
い、というわけで英会話エクスプレス出版の代表取締役社長遠藤正義さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。